音楽喫茶銀杏。こんばんは、歌と朗読のユミです。
サックスのしおりです。
ピアノとアコーディオンのファティです。
この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトして、この曲ってどんな曲？という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です。番組の最後では私たちの演奏をお届けしますので、ぜひゆっくり楽しんでくださいね。前回の放送から結構日が空いちゃったね。
そうだね、2ヶ月、
うん、2ヶ月だね。
2ヶ月空いちゃいまして、すみません、お待たせしてしまいました。
すみません、何の音沙汰もなく。
皆さんお久しぶりです。
いや、いろいろ2ヶ月ありましてね、5月に配信をしたかったんですけど、4月の終わり頃になんと私の家にちょっと大量にシロアリが出まして。
いや、
大量といっても、想像を超える大量なんだよね。そう、
もうホラー映画の現場なんじゃないかっていうぐらいの虫が出て、でさ、私もユミちゃんもさ、もう虫が絶対にダメじゃん。
うん、やだ、
ダメなんです
よ。ほとんどの糸虫ダメだと思うよ。
でもほんとなんか手のひら分ぐらいのサイズに虫がもう密集してて、もう、でそこからバーってこう飛び立つ様をもう見てしまって、しかもキッチン、
うわ、
もうね、いや、引っ越ししました。
緊急だったね。
見てしまってとかじゃなく、私は一緒にいたんだけど、しおりが虫を僕より先に見て、部屋から外に出て、私は虫と同じ部屋に置かれていたんです。それで僕は虫を見て、これをどうすればいいのって思いながら、もうショックで。で、まあ、引っ越しましたと言っても、1ヶ月近く家探して、シロアリ殺しながら掃除して片付けて、仕事行って不動産行ってやり取りしてっていうので、もう地獄のような時期でした、
ね、5月が本当にあっという間で、なんか5月病になる間もない感じで、魂が抜けたような
大変だったよ。それは
いや、もう本当にもうね、ユミちゃんにちょっとごめん、こういうちょっとシロアリがやばすぎて、もう ラジオが撮れない、ちょっと5月休んでいいっていう感じで、あっという間に5月が終わってしまい、さあ6月ラジオを再開しようかっていう時 に
今度は私がね、初めてコロナに感染しまして、今までずっと感染したことなかったのに、急に、
ね、
あ、今更と思ったけどね、なんか最近やっぱすごい増えてるみたいで、
いや、そうだね、
ちゃん大変、怖いな、
ね、びっくりした。
本当だよ、だって本当ユミちゃんのさ、なんだろう、周りにちょっとなんだろう、コロナの感じがある人とかがいたのに、それでもかからなかったユミちゃんがここでかかり、で、あ、ユミちゃん治ってきたんだっていうところで、私が今度コロナにかかったんだよね。で、あ、私とユミちゃんはもうずっと何ヶ月も会ってないんですけど、あの、まさか私もこの同じタイミングで、今までかかったことなかったのに、第9波なんでしょうかね、
8かな今、
9かな、9じゃないかな、
9かな、
ね
え、ここに来てなんかワクチンが切れかけたからとか言われてるけど、
そう、
どうなんだろうね、わかんないね、本当別に会ってたわけじゃないのに、私もユミちゃんも、
ね、ま、
ほとんど、
ね、
1週間の差はない
ぐらい、ね、それぐらいだった。
それぐらいでコロナにかかり、パティは大丈夫だったね、
私は、 なかったね。看病程度で終わった。
いやー、なので6月がそのコロナからの体力を復活させるために終わってしまい、
終わった
正直ゆみちゃんもしよりも完全に復活した、めっちゃ元気っていうのもまだなってないでしょ。
そうだね、なんか私の場合はなんか嗅覚がちゃんと戻った気がしなくて、いい匂いはわかるけど、
うん、
なんか悪い匂いがちゃんと戻ってない気がする大丈夫なこと、なんか私としては幸せだけど
うんうん、うん、
幸せだけどなんか大丈夫なのかなってすごい心配になる。
なんか、うん、生ゴミを匂っても臭いという感覚がない状態でずっと匂ってて、
うん、
おかしいなっていう感じで見届けてるのが私だなっていう、
ね、今までは結構そのきつい匂いとかにも敏感だったのに、
うんう
ん、なんか全然不快じゃなく生きられてるけど大丈夫なのかなっていう今この空間は大丈夫なのかなっていう。でもいい匂いはわかる、柔軟剤の香りとか香水とかパンが焼けた匂いとかはわかるけど、
うん、
変な匂いだけわからなくな
あと咳はまだ
そうね、ちょっとむせやすい、
うんうんうん、
なんかほこりとかハウスダストでむせるようになった。
あ、
ゆみちゃんは？
それはそうかもしれんな。
一緒？
私も、うん、まあでもね、全然嗅覚も味覚も私は大丈夫で。
それよかったね。
そう、しばらく咳は残ってたけど、まあでも最近はもう全然元気かな、う
ん、あ、よかった、
うん、
よかった、本当にお大事に、
ね、歌だと特にやっぱり喉とかね、そうそうそう、大事だしね、
うん、
だってもうゆみちゃんが一番ひどい時に声がおかしいっていうので、どうしても私声聞きたいとかわがままを言って E.T. のモノマネをしてもらったっていう。
いや、そうそう、 E.T. の声になってだから ね、
その音源もラジオに載せたいよね、
あれは秘密だよ
皆さんに、なんか、ね、年末になんかサービスでちょっと
入れるの面白いかもし
れない E.T. ねE.T. のゆみちゃんの声E.T. オペラ、本当 E.T. オペラができるかのぐらいやっぱり喉がね大変そうだった、
ね、ET オペラってすごいパワーワード
ちょっと想像がねえ大変な中、まあなんとかみんな復活して戻って、
うん、そうだね、
来れた7月
に、うん、はい、
多分よっぽどのことがない限り引き続きあの毎月配信していけるかなと思いますけど、うん、皆さんぜひあの付き合ってください。
はい、
本当だね。
というところで、じゃあ7月のトークに入っていきましょうか。
はい、
はい、お願いします。
はい、今回はイタリアの作曲家ピエトロ・マスカーニのラ・バラッタ・リ・マッジョ、5月のバラードをお届けします。マスカーニは1863年、イタリアのトスカーナ州リボルノで生まれました。父親は彼に法律を学ばせようとしましたが、マスカーニの方は音楽に強い関心を寄せ、叔父を味方につけて地元のケルビーニ音楽院で音楽を学びます。19歳で自作曲により才能を認められ、ミラノ音楽院に入学し、イタリア人作曲家のポンキエッリに師事しました。この頃、マスカーニはあのプッチーニとも交友を持ち、下宿先では一時同居もしていたそうです。
プッチーニといえば、このラジオの第32回でも取り上げた超有名な作曲家だよね。
うん、
イタリアオペラの黄金時代だよね。この頃ってヴェルディが圧倒的な存在感でオペラ界を牽引していたんだよね。
そうだったね。 21歳でマスカーニはミラノ音楽院を中退して、音楽関連の仕事を転々とします。彼は何度も作品を発表しようと試みましたが、なかなか認められず、困難な時期を過ごしていました。そんなマスカーニに1888年、転機が訪れます。イタリアの作家、ジョバンニ・ヴェルガの短編小説、カバレリア・ルスティカーナに出会い、この物語は彼に強い感銘を与え、オペラ化することを思い立たせました。1890年、マスカーニ27歳の時、ローマの楽譜出版社主催のコンクールにオペラ・カバレリア・ルスティカーナを応募し、当選。初演されて大成功を収め、マスカーニは一躍有名人となったのです。1895年、32歳でイタリアのロッシーニ音楽院院長に就任し、1929年、66歳の時にはミラノ・スカラ座の首席指揮者に就任しました。しかし、当時、ファシスト党政権下でスカラ座監督の座を狙ってムッソリーニに接近したことで、第二次世界大戦後はムッソリーニの協力者として全財産を没収されてしまい、1945年8月2日、81歳でローマのホテルにて寂しく生涯を閉じました。ローマに葬られましたが、6年後の1951年に名誉が挽回され、故郷のリボルノに再埋葬されています。
マスカーニが生きた時代はロマン派音楽の全盛期といえる時代だよね。
この時代、作曲家たちは個性的で情熱的な作品を作り出し、感情や自然の表現に重点を置きましたよね。この時代に活躍した作曲家にはワーグナーやブラームス、チャイコフスキーなどが挙げられるよ。それと先ほども名前の挙がったプッチーニ、友人でもありライバルでもあった2人はしばしば比べられることも多かったみたいです。
うわ、レベルの高い戦いだね。
そうだね。
今回お届けする5月のバラードは1917年に作曲された声楽曲です。マスカーニらしい情熱的で情緒的な旋律で、花が咲き緑の生い茂る春、5月の到来を喜び歌い上げる一曲となっています。
それではお聴きください。
ありがとうございました。
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 いかがでしたでしょうか。さて、今日の番組を聞いてくださった皆様も、よろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス、ツイッターから感想やリクエストをぜひお寄せください。 YouTube では演奏の部分だけをお届けしていますので、音楽喫茶銀杏で検索し、ぜひそちらも合わせてご覧ください。
次回はリクエストをいただいていたランティエのシシリエンヌをお届けいたします。
楽しみに。